ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも。
始まりました。
はい、始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、はい、アガリスクの鹿島と
浅虫です。
はい、イエイということで。いやー、ちょっと本番2つぐらい抱えて終わってさ、うん、あんまりこうちょっと
しばらく正直
そうね。
でも
そうだ、前回見たその11月23とかかな、うん、4かな、うん、から2回あるからね、コントレックスとさ、
そうね、
あれとあったから、もうちょっとね、すごい遠い昔みたいになってた
ね。そう、いやなんかね、うん、正直あんまり終えてない。
そうなんですよね。
でもとは言いつつ、はいはい、新日本の岩手大会は全部見ちゃいましたね。
うわ、すげえな。そう、全然見れてないやん、
うん、あと、うん、ちょっといいっすか、あの、うん、何何1点ちょっとこれはゼロワン関係の、
はいはいはい、
俺的ゼロワンの今年の今月のゼロワンニュースなんですけど、
おう、
まあ、ゼロワンじゃないんですけど、藤田ジュニア隼人選手ですね。
あ、
ガンを告白、もともとまあ、足の怪我で長期欠場中だったんですけど、そうそうそ
うそう、いや、あまりにも長いなとは思った、うん、なんとなく。
でも、で、うん、まあ、隼人選手、まあ、個人的にすごい好きだっていうのもあるんですよ、うんうん、あの、同い年
なんですね。そうなると分かる、その、そう、なんか年近いとね、勝手に親近感みたいなね。
で、岡田和親が同い年の1個下なんですね、学年でいうと。
あー、なるほどね。
そうなんですよ、微妙に、俺早生まれなんで、なんかそれを言ってますけどね。あの、まあ、それもあるんだけど、うん、まあ、藤田選手って結構ゼロワンとも縁が深い選手で、まあ、天下一ジュニアも出てるし、火祭りも出てますね。
そうですね。
俺ね、多分ね、ゼロワンの試合を、うん、なんか一人で見に行ったの、初めて一人で見に行った時、
うん、
のが、確か六本木ベルサールだったかな。ほうほうほう、もう、うん、ベルサル六本木だよ、あそこだよ、あので、うん、関本対藤田ジュニア隼人見に行った。
うわ、
火祭り公式戦。
うわ、それ、え、何年、
2009とかだと思うな、確か2009年とかだったと思う、9とか10とか、あの辺、
はいはいはい、
もうん、その辺だった気がする、
うん、
もうちょい、うん、でもその辺の10年ぐらい、2010年ぐらい、
はいはいはい、
で、なんか、すごい、まあ、それも、もう、やめてって
関本やめて
やめてって、だって体重差多分30くらいあるんじゃ
ね
え、20、30全然ある。まあ藤田ジュニア隼人はあのジュニア枠の選手なんで、ボコボコボコボコ関本の顔面を蹴りまくるっていう、
はいはいはいはい、
で関本の目が丸くなって可愛い目をしたままムンズって掴まれて投げられたんだけど、最後あーってなった。でもね、その後、うん、風林火山も出てる。
あ、はいはいはいはい、
風林火山優勝してますね。
あ、そうだっけ。
うん、あのね、田中将人と組んで、
うわ、
だからダンカンヤンキーズ的な部分もあるんですよ、はいはいはい、もちろん、
そうですね、
そう、だし、はい、あの新日本のスーパージュニアも出てますし、
はいはいはいはい、
その前スーパー J カップね、はい、あとはあの、まあ、元々は道の駅プロレスの選手なんですけど、うんうん、最初に東北ジュニア巻いた時の確か相手が現杉選手、当時は吉常選手だったと思う、
はいはいはい、
ちょっと最初に、うん、最初に取った時だったか忘れたけど、そこから取った試合を覚えてる。だから、
まあ、何かとゼロ。
そうだね。あとは、そう、火祭りの時に大谷とシングルやったのも新木場で見に行ってて、
俺、
その足の欠場明けの隼人を大谷選手がずっと逆エビでやって、もう場内が引く感じで。もう声援、もうシーンってなったまま隼人のうめき声だけが響く。で、大谷が絶対に外さない。で、佐々木さんブチ切れるっていう場外に落ちるんだよ、そのままぐるぐるぐるって回って、あのアキレスで取って、そのまま場外に落ちて、場外に2人が落ちてるのに、場外でもずっと決め続けて、佐々木さんがめっちゃ切れてんだけど、大谷が絶対外さない。いやでも、うん、本当にそういう、いわゆる本当にね、熱い試合ができる人だし、
うん、
あのやりすぎぐらいがちょうどいいという言葉を受け継いだ選手の一人ですしね、
うん、
いやでも本当にショック、
ね、なんかすごい隼人選手、なんか刹那的な雰囲気がすごいですね。
もともとのさ、うん、だってデビューってさ、ドッグレックスっていうさ、
うんうんうん、
この障害者プロレスのデビューなんだよね、うん、まあ、本人がっていうか、あの お父さんが障害者プロレスラーで、うん、脳性麻痺の。で、その一家から生まれて、うん、バリバリにグレて、バリバリにグレた後、はいはい、その道を戻ってプロレスラーとしてデビューして、うん、で、まあ、その後ももう本当にいろんな人に喧嘩を打ってボコボコにされっていうのをずっとやってて、道のくプロレスでさ、うん、あの、いや俺覚えてるよ、あの宇宙大戦争の後にすごい試合やったの覚えてる。
へ
ー、宇宙大戦争の後にだよ。
やばいね、
うん、
え、宇宙大戦、え、その日にってこと？
そうだよ、宇宙大戦争がセミだった。
うっそ、そんな年あんの？
で、メインタイトルマッチだったでも逆ってわけでもさ、個人的には逆なのもちょっと納得いかない部分があるね。
うん、わかるわかる。
けど
なん、でもさ、なんで揃えたんってなる
ね。そう、俺終わっ、だって宇宙大戦争終わった後に俺は終わったって思ったもん。これ、この空気はどうにもならんはずだって、
はいはいはいはい、
うん、そう、でもその後タイトルマッチで、うん、でもちゃんと空気戻ってさ、でもそれはお客さんもだからさ、ちゃんとこの試合は、はい、宇宙大戦争を引っ張っちゃダメだと、
うんうんうんうん、
そう、ちゃんとね、うん、俺はもう休憩を15分入れようと思ったんだけど立て直すのに俺は15分入れたことで、でもお客さんもちゃんとすごい、それはでもそれすごい覚えてる、なんか、だから俺は宇宙大戦争に勝った男だと思ってる、ある意味。
あ、うんうんうん、
でも本当にだからこれはもう道のくプロレスも、まあもちろんね、団体の道のくプロレスもそうだけど、あのゼロワンファンの方々からもぜひちょっとね、
うんうん、
もちろんそのなんだろう、だから何ってわけでもないし、だからね、宇宙大戦争みんなに見に行きましょうみたいなことでもないんだけど、ちょっと心の隅に、ね、ちょっと早田選手のことでも絶対好きになる、本当にゼロワンらしい選手だと思うん
だよね。
だから俺はだからね、戻ってきて杉田隼人やってほしいの、ゼロワンで。
あ、やばいね、これは熱いですね。
そうだし、俺は阿部ちゃんともやってほしい。
阿部ちゃんともやってほしい、やりすぎくらいがちょうど言いたいけど、
あとね、ジュニアにと、うん、大谷とか高岩とかとも争ってほしい。
いや、もうそれはもう鉄板です、う
ん、だからね、がんになった、がんを克服した隼人を大谷がボコボコにする、
うん、あ、いいですね、
それです。でもね、あと隼人選手さ、あのフィニッシャーが KID って技なんですよ、
うんうんうん、
あのフロントネックロックなんですけど、
はいはい、
山本キッド選手に習ったから KID、
はいはい、
それそうで、キッド選手も亡くなって、だからなんだろう、盛りすぎなんですよ、設定が。
い
っちゃうと、
ジャンプとかの主人公、
そう、そうなんです。それにしても
主人公すぎる、
もうそれにしてもちょっと多すぎない、
多すぎる、そう、
なんかいろいろ多すぎる、
要素多すぎ
る、ライバルも多いし、だからなんだけど、だからなんかそう、だから好きなの。でもなんだろう、そんなに神様というものがいるのであれば、
うん、
そんなに盛らなくてももういい選手なんでって思う、
本当に。
本当にだからもうちょっと暗い話で最初はあっちゃったけど、
うん、
そう、でもちょっと隼人選手、僕は復帰してくれるって、
ね、待ってますから、
その復帰のさ、それでちょっと今もうちょっと欠場長引きますときにさ、
うん、
ちょっとみんなも元気でいてねって、プロレス楽しいからって、うん、みんな元気に見ようよって言ったときに、はいはいはい、そんなこと言うなよって思って本当に本当、プロレスって怪我とか多いし、うん、欠場も多いけど、なんかだからこそいいという言い方はね、
うん、
絶対にしちゃいけないんだし、なんだけど、まあ、それもね、プロレスの一部だなと思いましたね。
でもあとさ、その発表がさ、確か試合前とかだったよね、確か。
そう、
その東北かなんかの、
そうそうそうそう、
その後のバラモンのいやもうね、なんかこの、あ、道のくすげえなみたいな。
そう、あの、その後にね、宇宙大戦争決まったんですよ。
でしょ、
うん、でもね、あの、これは言うけど、
うん、
バラモンと昔チームだったの、
クー
ロンっていう、
はいはいはい、
クーロンっていうチームがあって、バラモン
急に竜って書
いてある、そうそうそう、クーロンって、あのウルティモドラゴンが実は裏の支配者だったんだけど、9人目の竜がウルティモドラゴンだったんだけど、
はいはいはい、
あのバラモンとかに勧誘されて実はチームだったんだよね。その後またたもとを分かって、あの剣王のアシュラっていう剣王が作ったチームがあってっていうのがあったんで、で今バッドボーイっていうチームなんだけど、なんかだから道のくの団体力を感じる。だってあの後にね、ほぼ放送禁止のバックステージコメントで宇宙大戦争
ピーみたいなことになって、
なんだっけ、マイノリティが、 マイノリティの声が大きくなって俺ら多数派は今苦しめられてるんだ。
多数派だったっけみたいな
あのそこなんですよ、まず
まずあの禁止用語とかそういう以前に
だからバラボー
は認識が
バラボーは多数派のつもりだったんですよ。ムーの太陽は多数派らしいんですよ。えいやー LGB 太郎とかもう本当に死ぬほど笑っちゃったもん。
やばいよ。
でもそうですね、道の子の話になっちゃったよ。でも
ねえ道の子の話にな
っちゃったけど、でも
団体力本当に
そう、でも本当にそれ思った、ね、なかなかね
重くなるじゃない、うん、ならざるを得ないじゃない、うん、やっぱり。
でもそこでリングに立ってちゃんと自分の言葉でっていうのをお客さんの前でね、うん、そのトークの前っていうのもあるし、うん、だその辺がすごい団体ってすごいなと思う、うん、大日もすごい、
うん、
そう大日本も山川選手が引退するって言った後、うん、終わった瞬間にすぐ曲流れて、うん、すげえ忘れするような試合やった時に、うん、あ全然寂しくない、うん、くしてくれたなと思って、
うんまあ、もちろんね帰ってさ思い出した時とかあるけど、そうそう
帰り道めちゃくちゃつらかったよ、うん、
でもやっぱその場のその試合、
そう
その日のその興行はさ、
うん、
ちゃんと楽しいものにして盛り上げて返すっていうお客さんね、そう、ね、そう
絶対にね。でもデバルモはやりすぎるっていうある意味やりすぎなんですよ、
うん、あやりすぎ
る、そうそうそう、ちょうどよくないぐらいやりすぎる、
確かに、
まあ、やりすぎるんですよ。まあそこね団体の長がおかしい、
うん、そうだ
あの人がおかしい、だからなんだろう、いや俺はもうヒヤヒヤするよ、俺がガオを直すって言わないからヒヤヒヤしてるから、いつも
だって、
いや俺サスケさんがガオを直すって言わないからヒヤヒヤしてるから、俺は絶対ネタにすんじゃんって、俺絶対ねネタにすると思ってる、
いいよでもして
そう、でもそれはもうしょうがないから、
うん、いや本当に、
そうですね、よしゼロの話を、
はい、
切り替えて、
最近の話
は
どうです
か、はい、
じゃあまあ、
あの三大ニュース、
三大ニュースの前にまず、あ、いや三大ニュースです、はい、
はい、三大ニュース、
はい、
ゼロニュース、
ま、
はい、
前回予想しましたね我々、
はい、
天下一ジュニアです、こちら、はい、なんと杉選手が優勝という、
はい、大外れでした
もう本当に、
いや俺ね、でも俺アベちゃんあるなって思う、結構
だって言ってたで、1回戦行けば行くみたいな、1回戦行ったじゃないですか、1
回戦行ったんだよ、
日高を下したわけじゃないですか、そう
で、しかも素晴らしい試合だったね、
ねえ、ねえ、
でその後全然そんなことなかったね、
全然そんなことなかった、まあいい選手みたいな、
うん、
私もだから菅原さん希望も込めて菅原さんってなったんだけど、まず、
まあ、
初戦で
初戦敗退ですよ、
負けてあーってなった
、うん、いやー杉とは思わなかった正直、いやあるなというのはあったよ、
わかる、
いや
ー、まあ、でも確かに、まあなん、うん、順当にいけば杉かなみたいなとこはあったけど、
うん、でもちょっと順当すぎてね、
そうなのよ、ここにこう対抗する誰かが、
いや大谷でしょ、
あそう今回ね出なかったから、
う
ん、
そうそうそうそう、そう
そう、次優勝ということで、
はい、
でもそう、まあクリスタルボールが集まりまして、はい、シェンロンが出てくるじゃないですか、
はい、
で、お前の願いをつつき、特にありません沢尻かと思って、
うん、まあでも特にありませんだとね、昔の岡田ですね、あとプロレス界的に言うと
特にありませんって言ったか覚えてたけど、なんて、あ、のぶつぎみたいな、阿部ちゃんがあのギャルのパンティーって言おうとしてなんか殴られる
みんな好きね、ドラゴンボール、
ね、あと阿部ちゃんずるい、で結局まあ来年後楽園ホールで、
うん、
阿部お前と一緒だっつって、
うん、
後楽園ホールでやりたい、天下一人だよねということで、ちょっと来年ぜひ、
願いはでも叶ってますから、
キカでもなかなってないんですけど、
ん
キカが、
いやでもキカはねやっぱり法律関係なんやっぱり時間かかるからさ、
むしろもう今
あれなんだよ、結構時間差でかかなってんの、
うん、あなるほど、
この願いって今までの天下一の願いって、
はいはいはい、2
年後にかなってるとか、まあ、結果としてかなってる、
すぐとは言ってないのね、
そうそ う, そう結果として
か
なう、
確かに来年今年中に帰化したいとかだったらあれだけど、
そうそう、それはかなってたよ、でも帰化したいだから、
ね、確かにそれは別に期間限定してないもんな、
そうそうそうそう、
今年はだって来年決定戦は後楽園でやりたいって言われたから、
そうそうそう、
期間が決まって
るけど、
確かにそこはちょっとね、
そうそうですよ、だから期間は今動いてます、シェンロンがちょっと政府と動いてます
なるほどね、
のはずです、
悪い悪い、
はい、
ということで そのね、第2位、
はい、
その天下一ジュニアの、まあ、だから準決勝と決勝があったわけじゃないですか、はいはいはい、準決勝で、まあ、早田対阿部文則で、まあ、早田が通ったんですよ、ノアの、うん、でなんと決勝でラーテルズが乱入してくるっていう、
ね、ラーテルズ対ゼロマンジュニア、
そう、
いやラーテルズいいでしょ、
いやもうやばい、面白いねあれ
傭兵いいでしょ、
傭兵めっちゃいいね、
やからでしょ、
やから、
だから早田傭兵組がいいっていうのは分かるでしょ、
分かる、
女の子にキャーキャー言われてるのが分かるでしょ、
あれはもうキャーキャー言われるよ、そう、しかも俺の嫁がみたいなこと言うじゃないですか、
そうそうそう、もうキャーキャー言わせにかかってるじゃん、
もうなんなんと思って、ゼロワンに足りない部分ですけど、
そうそうそう、だからいやあのね、ゼロワンに足りないですよ、
もうね、だからラーデルズが乱入してきて、周りのお客さんみんなチャラいな、あいつチャレーなみたいな感じで、いやそうだよねと思って、ゼロワンこのなんていうの、免疫ないからさ、
だからなんだろう、田舎の学校なんだよ
そうなんですよ、
田舎の
みんなまっすぐに育ってっから
そうだそうだ、あのね、だってヤンキーって言っても、うん、旧横山って
こと、
あれがヤンキー像でしょ、
そうです、
だから古いんだよね
そうなんですよね、
そう、ろくねなしブルースぐらいはい、ラーテルズいいっすよ、
めっちゃ面白いね、あそこのキャラ分け面白いね、早田が喋んないし、で傭兵がもうチャラチャラして喋るみたいな、うん、面白かったです、
で、あの絶対的な中国の原田がいてね、
ああいいですね、うん、でもさ、その決勝がさ、だから杉対早田っていう無口対決でさ、
そうね、
ちょっと面白かった、
確かにどっちが勝ってもコメントは求められない、
そうそうそうそうちょっと面白かったんですよね、
おお、いやでも、うん、盛り上がって、
いや本当良かった、
そう、その辺も含めて、だからネクストがあるっていうのは大事ですよ、
う
ん、
そう、
だからいやこれラーテルズがゼロワン本格参戦というのがあったんですよ、
うん、
食いつぶされますよ、
いや本当に
本当に、いや、
やばい、
本当に、うん、なんだろう、試合内容とかもそうだけど、うん、あのマイクで潰されますよ、
あーそうだろう
な、これってだからあれなのよ、うん、あの今あの、ストロングハーツっていう、
うん、
ドラゴンゲートの、うん、あのシーマとかが中国に行って、うん、中国のプロレスを盛り上げるって言ったのが日本に戻ってきて、はいはいはい、
うん、
で DDT とレッスルワンに殴り込みかけたのよ、で、うん、特にレッスルワンなんだけど、うん、シーマってマイクやばいんだよ、あのね DDT、 あ GD じゃない、ドラゴンゲートの興行とかでもマイク20分ぐらいあったりするの、うん、メインやと
すごいな、それ
でもそれ20分
1試合分ぐらいじゃない、
その20分間持つのよ、
やばい、
まあ、もちろん一人でずっと喋ってるわけじゃなくて、いや掛け合いとか何にも乱にして、そのマイク合戦で20分持つのよ、
やばいね、
そうで、それが客がもうワクワクしてる
から、すごい
っていうのを持ち込んで、でレッスルワンとか、まあ、そんなにマイクがすごい選手がいるわけじゃないから、ガラッと色を変えて、まあ、そこにチャンピオンの足野が、うん、マイク投げんだよっつって、はいはいはい、お前のせいで延長料金取られるじゃねえかよっつって、
はいはいはいはい、
そのそんだから要するに、うん、足野はそんなものいらないと、
うんうんうんうん、
そんなものなくても試合内容ではそれができないからマイクに頼ってんだろうみたいなこと言って全面戦が始ま
る、ああいいですね、
それ的になった場合、うん、本当にゼロワンは対抗できる人が誰もいないなと思う、
いや
ある意味大谷慎二郎ですよ、
大谷ぐらいですね、
いやプロレスの教科書開くしかないですよ、
うん、
でもね俺大谷原田、
原田、
原田絶対面白い、
そうなんや、
絶対面白 い、いこれはもう宣言する、これは盛り上がるよ、そうですね、
そうだから一回あったんですね、もうでもノアで参戦して、
うん、
早田洋平忠助組みたい、うん、杉高井は北村組で、うん、傭兵に北村くんがやられちゃいまして、
あ、まあそれはでは勝てないよ、
うん、
正直若手で勝てる相手じゃないよ、いやだって本当にトップだよ、
はいはいはい、
うん、特にあのなんだろう、全員ジュニアのチームって珍しいから今、
あーそうね、
多分プロレス界でも全員ジュニアのタッグはあってもチームは本当にないと思う、
いや強いな、
うん、で
そう本格的にちょっと本当にこれやってほしいですね、
いや本格的にやらないと
ね、
吐いた唾飲み込むなんて本当に、はい、では2つ目、はい、
今の2つ、
あ今2つ目か、あそうか、次優勝でラーテルズラ、
まあ、はい、でまあノアとさ、
うん、
で3つ目はこれ大ニュースですよ、2019年より 偶数月に大日本と、ゼロワンが合同大会を開くという。
はいはいはい
はい。おっとってな
る。こんなに我々得なニュースは。
いやこんなにねないですよ。
もともと大日本がね、うん、あのその前に全日本ってやってて、
ああそうなん
や。そう、はいはいはい、あの隔月でやってて、
うんうんうん、
若手中心工業やってた
ね。はいはいはい。
で軽道場ともやってたのよ。
お
で1年ごとにやってて、今年だから、てか来年か、
うん、
ゼロワン。
なるほどね。ああそういうことね。はいはいはいはい。
まあもともとねゼロワンとは選手間の交流多かったからね。
うーん。でまあ関本さんもさ出ますからね、
うん、なんせなんせ出ます、ど出ますというか
なんせなんせですからね、うん、本当に。そう、それがですね、まあ、だから偶数月なんで2月が最初なんですけど、はい、こちらが大日本が主体となります。で、うん、大日本が主体の時は、ビッグワンジャムというお名前になりまして、はい、2月14日新木場で開かれました、はい、で
ゼロワンの大会でこれです
。いやもう私大好きこれ。
そうセンスがね。
でだから4月がゼロワン、4月24日ゼロワンの、主体となります、交流が新木場でありまして、名前が激突と、は
い、いやもうだからさ、なんか田舎の
ね、大好きです。
そうこの味わいが好きな方はぜひゼロワンへ。
いや本当に
体重名激突ですから。
激突です
よ。しかも激突1、激突2って続いてるでしょ。
え、これ1、2じゃないですか。
そこ
激突1、激突2じゃなくて。
そうか、それはもう、あのなんて呼ぶか
ね。
でもいやでも大日本の若手もいいですよ。
いやね、
すくすくとみんな育ってますから。
いやでもやっぱさ、こう若手同士さ、こうガンガンやるっていうのはね、
いや 大事
ですよね。まあ、先輩に行くっていうのももちろんいいんですけど、
いやでそこにね、あのいいんじゃないですか、あの潰しがいのある岩崎選手が、
ね、
いろんな大日本の巨漢に潰されていくので、だって岡林、
うん、
川上、
うん、
浜、
うん、
浜出せますから大日本は今。
やばいね。
浜亮太を持ってますから。
そうですね、確かにね。
浜亮太を持ってますけども、あの逆に言うと浜亮太を持ってるってことは日本で一番巨漢選手を持ってるってこと
ですね。そうですね。
いやでも本当に
お互いだから、でも若い選手が主役にならないといけないんじゃないかという、うん、
でしょうね。
そう、いやいいですね。
そうで多分プロレス感が似てるんだよね。
うんうん、
それはね、だから何でかっていうと、そうそう、関本と康平が似てるし、
うん、
関本と田中将人が似てるから、
うんうんうんうん、
そう。あとどうなんだろうね、デスマッチ部門はあるんだろうかってちょっと実は思ってます。
いいですね、デスマッチ部門でちょっと超派の日を
そこってさ、そこってだからなんか実は違うんだよ ねデスマッチと超花火違うんだ よ、まあ、もちろん交わることもあるけど、
うん、
でも今ゼロワンもハードコア結構、
うん、
まあ、
まあ、ハードコアとね、またデスマッチ
も、まあ違うんだけど、でも例えば大日本のハードコアルールで、
うん、
ねえ、いいんじゃないですか、植木選手対横山選手っていう、見たくないですか、これ俺ぜひやってほしいんですよ。
見たい、
うん、怖いもの見たさも含めて、
うん、
うん、これはちょっとすごい、すごいことが起こる気がするんで、ぜひ。
もう見たいですね、本当に。
もう
本当に。で、まあそれに先駆けましてですね、うん、1.13 後楽園の大日本で、橋本和樹、青木優也対、うん、大谷高岩のタッグタイム。
最高じゃないですか。ありがとうございます。
ね、やばくない？
うん、ありがとうございます。こんなもん。
これもいいんですよね。
こんなもん。絶対喧嘩売るじゃん、この2人。絶対喧嘩売って、絶対喧嘩買う2人だからね。
そう、この間ね、だからその天下一の、
うん、
決勝の日にさ、だからその、うん、まあだからトーナメント落ちた選手の6人スペシャルタッグマッチってあるじゃないですか。そこでですよ、第1回戦で高岩に負けた青木くんがもう高岩にもう、わーみたいになってて、青木最高と思って、うん、
一番喧嘩っぽいですか。
そう、ほんとよかった、あれは。
大日本で多分一番喧嘩っぽいのは青木選手ですね。
いや、いいですね、本当に。
ね、あのね、
うん、
あのよくこの間大谷選手から橋本和樹がちょっと丸くなってるんじゃないかという発言がありましたね。でチャンピオンになっちゃって、ちょっと落ち着いちゃってんじゃないの的なことを先に。いや、皆さんがどう思うかわからない。僕もいい選手だと思います。ただ、
うん、
僕のイメージはちょっと違ったなと、っていうことを言って、さあどっちのモデルなんですよ。これ面白いなと思って。ここで、
うん、
和 和樹がオラオラで行くっていうのももちろんあるんだけど、うん、いや今もうその時の僕じゃないですからって上から目線で言ってもいいわけよ、
う
ん、だって今チャンピオンだ
から、そうですよね、大谷持ってないからね、
うん、さあどっちで行くかっていうのもあるし、大谷から喧嘩をかけるのも全然あり得る。いやこれ面白いと思うのさ、いやジュニアのベルト作ったわけですよ、
うん、そうね分けたけどね、
そうそう、あの第二本が作ったわけですよ、
ジュニアのベルト、今年だっけ、
一昨年かな、
一昨年か、うん、全然違う、
で、
はいはい
はい、これにゼロワンジュニア絡むとして、うん、面白くなると思うんだよね、
うん、いいですね、
大谷とか平気で取りに行くと思うので、
いいですね、いいですね、いいですね、
え、そのキャリアで他団体のジュニアのベルト取りに行くんですかみたいなこと、
ね、
ぜひやってほしい。
でも少なくとも3回うちの主催がありますので、あの登坂さんね、
うん、
第2本の大谷選手にガンガンうちの若いのをぶち当てたいと思います、
うん、
いいですね。あとここですよ、青木と北村の一騎打ちを提案する、
ありがとうございます、ありがとうございます。でも例えばここで北村選手がもし勝ったら、
うん
うん、いや天下一です出すのは僕だったはずですって言えるんですね、
うん、
これあの太一が使ったわけですね、新日本の、
うん、
太一が G1 選ばれなくて、
うん、
その後に後藤からベルトを引っぺがして、
うん、
団体が間違ってたよなって、
ああ言ってたね、
同じことができますよ
そうなんですよ、風林火山もね、だから藤原、
ああ
そう待って、風林火山の話するとあれだね、まあ、だから北村くんが、まあ、エントリーされてるんですけれども、だからそれがだから天下一ジュニア青木入って、
うん、
悔しかったねっつって組んだ相手がっていうね、うん、
藤原組長
びっくりしちゃった
同郷なんだっけ
かな、
確かなんかそんな縁だよね、確か、いや、まあ、びっくりしました私も、
ね、
そこって思
って、うん、ということでじゃあ風林火山の話に行きますかね、
はい、
そう風林火山、そう、まあ、ちょっとねもう始まっちゃってるんですけど、まあ、風林火山決定しまして、
はい、
なんとだからさ大谷高岩組、浩平杉組、
はい、
日高阿部組、
はい、
秀久保田安久保田組、
はい、
クリスバイス将軍岡本組、
うん、
田中雅と高橋七重組、
うん、これがね、
そう、あと日野、菅原組という、
はいはい、
で XX&XX として発表されたのが、
はい、
あと、北村正樹藤原組長っていう、うん、と思って
びっくりしました、
まさかそれ来ると思わなくてさ、
うん、
びっくりした。で田中さんのさあのね組もさやっぱ、まあ、X だったじゃん、言うて杉浦隆じゃねみたいなあったじゃん、
杉浦か杉本だろうなみたいなね、
みたいな空気あったじゃないですか、うん、まさかの高橋七重っていう、うん、そうか女子ダメって言ってないもんな、男子って言ってないもんなと思って、
天下一にアスカ出るっていう時点で、うん、いろいろ、うんと思ってた俺らは甘かった、
甘いね、
うん、
全然甘ちゃんですよ、
そうもう何でもありなんです
よ、何でもあり強ければいいね、
うん、
ということ、ただそうですね、12月9日もうこれ第一試合終わりまして、北村藤原組が負けまして、
うん、
大谷高岩が第2回戦
出
場、
はい、
で、秀久保田安久保田 VS クリス・バイス将軍岡本、このブードゥーマーダーズ対、リアルブードゥーマーダーズ、
ね、あ、そうですね、
対決は、まあ、クリス将軍が制しまして、
はい、
第2回戦いきますという、で12月16日千葉ですよ、公平杉組対日高阿部組、
うん、
ここもね大注目ですね、
まあ、あの、天下一取った杉が、
うん、
とジュニア勢のタッグだよね、
そうそうそうそう、あ、そうだから天下一取ったから、で、あの勇がさ返上したベルト2本持ってんだよ、うん、そして
そうかそうかそうか、
そう、ただでも日高阿部組はタッグのベルトを持ってるからね、
うん、
っていうね、あと次がだから、あと田中雅人と高橋七重対日野菅原組っていうさ、
うん、俺ね、
うん、
日野とチョップ合戦やると思うな、んでなんでかっていうと、
何それ、
塩崎とやってるのこの塩崎とシングルやってるの、
やばい、
で塩崎とシングルやって塩崎が本気のチョップぶち込みまくって
長いに、はいはいはいはい、
で塩崎それで成長できたって言った
のよ、へえ、塩崎
が、塩崎が教えてもらったって言って、
なるほどね、
そう、でも、
うん、
俺だから変な話、うん、日野は遠慮しないで行くし、
行くね、
だし七重は塩崎のチョップを受けたってことは、
うん、
まあ塩崎って多分 日本プロレスでチョップ5本の指に入る一人だと思う、
はいはいはいはい、
で日野も入るのよ、
はいはい入りますね、はいはいはい、
間接的な高橋奈々の体を通した2人のチョップ合戦です。
やばい
です、日野は多分ね、はいはい、壊せば塩崎より上だってことが言えるから、
壊せば
奈々円をが受けきれないチョップを打てたとしたら、
あなるほどね、
塩崎に勝ったってことになる。まあ、七重を何だと思ってるんだと思う、うん、でもあと高橋七重は、うん、多分これは、まあ、これ勝手な妄想もあるんだけど里村芽衣子への強烈な対抗心
は、はいはいはい、
だと思うんだよね。
いいですね、うわー気になるけど私ちょっといけないかもしれない。
今年1年、うん、今年1年っていうか、まあ、今年1年里村芽衣子、うん、多分まあもうちょっと女子プロ、うん、飛び越えちゃった。
格が違うよ、ね、
格が1個上がっちゃったんだよ、うん、ま、もともと横綱と呼ばれてたんだけど、うん、もうなんか DDD でベルト取ったことにもよるし、うん、海外でもベルト持ってるし、
はいはい、
もうなんか格を超えちゃったじゃん。けどこれってボーダレスって言って、うん、男女垣根なくって言ったって実は始めたの七重のが先なんだよ。
へ
え、七重のが先に田中将司とやってるのよ。
あ、はいはいはいはい、
でその時には、うん、あんまり里村のメイクって、うん、男女が混ざるのって実はそんなにどうなのってことも言ってたわけよ、はいはいはい、けど、まあ、もうそんな考え方は世界で通用しないって言って、うん、世界に出ていって女子プロをもう一回盛り上げるためには必要だって言って、うん、そんなの関係ないと言い出してやったんだけど、多分七重からするとい や私も先にやってたよ、うわー、けど七重は結果は出してないわけ。
なるほどね、
別に頑張った七重すごい、
うん、
だけどやっぱ男子強いねなんだよ。で里村は里村で、でも取っちゃったからなんせ。
そうだね、うわこれはね、ぜひとも日野に勝ってさ決勝にこうね進んでほしいですね。
俺はね、七重、うん、は狙ってると思うよ、うん、
あるね。
いやだし最悪菅原さん狙えばいいわけだからこのチームは。
そうね、でもなんか
いやでもね、七重は日野に行く、
うん、そんな気がする、うん、それ聞いたら。
そうだし、なぜかって塩崎のチョップを受け切ったっていう多分自負があるから。いや
もし上がった場合でもクリス・バイス対将軍岡本です。あ、クリス・バイス将軍岡本組です。
いや田中正人ならなんとかするでしょ
う。そうですね。
なんせ困った時に正人がいますから。
そうね。
いやでもあの俺優勝あると思ってるの実は。
あるね、
田中正人と高橋奈々あると思うし、奈々、うん、は狙ってると思う。
狙ってて
ここで優勝したら、うん、あの今里村一強みたいにやってるのを崩せると思う、
うんうんうん、崩せる、
ね、崩すために俺はエントリーしてると思う。
あいいですね、大注目。
言うてあなた一発取っただけですよね、私ワンシリーズ完走して取りましたよって言うがために最後に持ってきたなっていう気はしてます。
じゃあこの辺で
も、そうですね、
ちょっと
時間は、ね、いい時間じゃないですか。
いい時間です ね,
ですね。なんでまあまあ、あとは年末にやりますか、ね、今年もあの
やりますか、やるやる
ゼロワン大賞、
そうやりたいと思います。
ゼロワン大賞が
ということで、じゃあ今後の予定ですね、はい、ゼロワンの、12月16日千葉ブルーフィールドで14時から、
はい、ブルーフィールド、
そう、うん、ここでの私のおすすめのカードは大谷対横山。
ああグレタ横山を、
グレタっていうかもうあれなんだろうね。
いやそうグレてたんだ、
グレてたんだよ、
そうグレてたのが、
が
なんだろう、
ね、
だから
ヤクザになったみたいな、
そうそう、ヤンキーが構成できなかった、
うん、そうそうそうそうそう、構成の道もあったのにね、
うん、外れてしまった、
外れてしまった横山くんと大谷さんが、
だから悪くなる前にもやって、
そうそうそう、
悪くなってから初めて当たる、
うん、そうです、
シングルでは、
シングルではそう
ですね、
はい、ですあと12月22日新木場18時からここで風林火山の決勝がありますので、こちらもぜひご覧ください。
同日に準決もやるかな。
そうですね、準決やって決勝ですね、
はい、
ね、ものすごい試合2回見ちゃうんだよな、
うん、どうなってもね。
そうい
やー
1.1 来年、はい、2019年 1.1、
はい、
こちらお昼の2時からなんですけども、はい、全席3000円なんです、
ね、
めっちゃ近い席も3000円、
毎年
これ私も最前列使っちゃいました、
はい、
いい席
大丈夫ですか、最前列多分飛んできますよ、
飛んでくるね、やばいね。
もう決まってるカードがあるんですね。
ね、カード全決まってます全部、
はい。
注目カードはもちろんこちら、大谷対日野のシングル。
うん。これは大の字になってる大谷が見えるんですけど大丈夫でしょうか。
やばいよもう。
うん、
もう これ第4試合ですよ、もうゲロ吐くわ、う
ん、ダメでしょ、メインメインメインじゃねえんだよな、ベルトかかってねえからな、
メインじゃないんですよ、
ベルトかかってねえからな、
メインじゃないんですよ、うん、あとそう第1試合がね、北村君対平田智也っていう、
これが
フリーダムの若手でしょ、若手対決が入ってるんですよ、
これね、平田でしょ、またいい選手なのよ、
あそうなんですね、
いい選手はデスマッチ志望、実は
あ、やっぱりそう、まあフリーダムズになるとね、
そう、でも、でもね、体できてる、デビュー戦俺見てんだけど、体できてる、
いいですね、第1試合がそ
う、はい、
で、まあ、あとまあ、あとはもう、もうなんていうの、ベルトがかかってますので、うん、NWA インターナショナルライトダック選手権大会が、大会で選手権が、日高阿部組、こちら王者ですね、うん、対杉真の鋼選手、うん、ここですよ、
いやまあでも空中戦対バトラーズスタイル、
そうです、まあ、またね風林火山がどうなるかによって ね、 ああね、またちょっとね、
だし天下一ジュニアの絡みもあった選手たちですから、
そうですそうですそうです、まあ楽しい、
はい、
であと、セミですかね、うん、インターコンチネンタルタッグ選手権、こちらタル・クリス・バイス、こちら王者組ですね、対田中菅原という、うん、
まあまあまあ、うん、因縁
王者の指名です、確か
だからリアルブードゥー対現ブードゥー、
そう
もう一悶着あるんじゃないかなと実は俺は思ってます、
あると思います、
はい、
そしてメインということでメインですよ、
はい、
そうだからそのね、11月24日実はねセミに、
そうこれそうですそう、これニュースに入ってなかったもんね、
うん、これいな入れ込みたかったんだけどさ、
うん、
なかなか難しかった、
そうね、
そうこれが世界ヘビー級選手権が実はありまして、まあ、
実はね
実はね関本対田中将人で、田中さんがさ、小畑から取ったというか、うん、小畑の途中棄権より持ってたベルトです、うんうん、で前のマイクでも小畑が復帰して小畑とやるまで俺は持ってる、
うん、
ただ関本さん、関本さんですね、俺が取ったら浩平さんやりましょう、
うん、
っていう対決を制したのは関本大輔という、うん、
リストクラッチ式ジャーマンスープレックスっていう奥の手中の奥の手ですね、
やばい、
初公開だと思う、
あ本当、
多分決まり手としては初公開、
やばいですね、でしかもこの試合実は鳥ちゃんと二人で行きました、
あの神々のやつでしょ、
神々のやつ、
例の神々ですよ、
神々
のゼロワンでよくやる神々のやつでしょ、
神々の戦い見に行って楽しんでましたけど、
いやーで関本浩平か、
そうそうなんです、
1.1
メインが
正月から何やら
す関本大輔対佐藤浩平、やっぱりさ 1.1 バカみたいな子は来るよね、
ダメだってダメだってね、正月ぐらい休ませてあげて何度も言ってる、関本相手だと佐藤浩平がリミッターを外します、
そうです、
何度も言ってます、佐藤浩平がバズソーキックをできるのは関本大輔だけ
だし、浩平がやっぱね一番楽しそうな相手です、本当に楽しそうに、
あともう一個これ追加していいですか、
なにな
に 1.2 大日本後楽園、うんうん、カード決まってまして、
え、うん、
関本大輔、
うん、
まあ、今関本ベルト持ってる、
ね、あそうですね、
はいはい、大日本のベルト、うん、相手決まってます、
誰、
浜亮太
ね、関本さん大丈夫なの、
死ぬと思います、
しかもだってさ多分年末も入ってんじゃん、
ああああ、はい、あの年越しも入って
る、年越し入ってんでしょ、年越し入って、もう後楽園ホールで年越してでしょ、多分
もう確か入ってたと思う、
入ってるよね、多分、まあ、10泊入ってるでしょ、
うん、入ってたと思う、
で1日に公平と戦って2日に浜亮太と戦うの、
うん、
大丈夫
でね、多分2日、3日あたりに全日本の大会もあるんですよ、で全日本今あのタッグね、うん、最強タッグあのまあ、結果まだ分かんないですけど、太陽タグもエントリーしますんで、その結果次第では全然あるんで、まあまあ、毎年言ってるんですけどね、関本さん、正月大丈夫って毎年言ってるんですけど、あのなんだろう、笑ってたら、公平アワーっていう並び見て、なんだろうね、あの4ヶ月ぐらい休んでほしいよね、
分かる、それは本当そう、
そう、その後、もう半年働かなくて、もういいんじゃないか
っていうか、もう。
しばらくちょっと休憩というか、なんだろう、もうなんだろう、いやで今浜亮太すごいよ、またちょっと
一度タッグ取ってたっけ
な、それでこの間防衛戦が、いきなり防衛戦があれなんだよ、関本岡林と防衛戦やって
防衛したん、
うん、
ああ
防衛して、防衛した中で浜がちょっと行かせてくださいって、で関本がやろうって、投げるのかな、
投げるんだろうな。
投げたことあるからな。
投げるんだろうな。
でも
投げる。拝んじゃうよね。2日とかにさ、そんな投げられたらもう拝んじゃう。
でも投げられないってのも拝んじゃうよね。
拝んじゃう、拝んじゃう。もうてか関本さん拝んじゃう。そう
そう。どう厳しすぎて心配になる。こっちが。そうですね。なんでぜひ、うん、正月から、ね、あのプロレス見たことない人は不思議かと思いますけど、うん、正月とかないんでプロレスに。
そうなんですよ。そう全然ないんですよ、ね。12月31
日まで
長期休暇本当にないんですよ。
あのほぼ365日どっかで見れるのが良さなんで。
ね、そうです、ね。
良さであり、うん、選手が心配になる部分でもあるんで。
ね、ぜひ。今月の終わった。
お。
すごいちっちゃいことですよ。
はい。
なんと。
はい。
支援グッズありました。
はい、うん、知ってた。
でしょ。
あの
もうこれはさ、もう私に売りたくないんじゃないかと思って見たらさ、しかも売店立ってない上に置いてあったからさ、もう私に売りたくないのかみたいな。
もう先月あたりから多分あるんだろうなって。そう
あるんだろうなっていう気はしてたけど、
あった
あった。もうこれを追いかけるのはもうやめます。
もうね、信じない。
信じない。そう、もう信じない。
これはゼロワンを信じてはいけないってことは、うん、あのゼロワンファンは徐々に学んでいくことですから。
いや、もう学んでます、大丈夫です。そうでも、そう、小畑君は欠場してるんですけども、12月16日と1月1日のポスターかな、うん、にはもう写真が載ってるんで、
復帰
近いんじゃないかなという、うん、
まあ分かんないけどね、うん、分かんないけど、
信じられないけど、う
ん、でもゼロプロレス団体の公式発表を、うん、これおかしくないかなって疑うところから始めるのがまず1個ありますから。
そうです、そうです。
あの、うん、まだ全然最近のゼロワンちゃんとしてると思うよ、
うん、
最近ね、そんな
前よりね、
うん、ちょっと安定感が、
そう
安定感が出てきたんで、うん、
だから、まあ、ポスターにそのゼロワンじゃない参加選手になんか、うん、特別参戦みたいなのにね書くようになってさ、うん、これなんだろうみたいな。
大事、それ大事、
それ大事ですよ、
うん、そう。じゃあポスターもね、でも作るポスター問題ね、あのまた、うん、新日本の内藤選手がね怒ってたね、うん、ポスターに名前があるのに載ってないのはどうなんだみたいなこと言って、 それを見た時にね、
う
ん、俺はインディー団体多いんだけどなと思って。
そうなんだね。という感じです
ね。ナイス。
じゃあそんな感じで、はい、年末も年始もプロレス楽しみましょうということで、じゃあせーの、
3、2、1、0、1。よっしゃ。